ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。3月16日、安倍晋三内閣総理大臣はレックス・ティラーソン米国国務長官による表敬を受けました。概要は次の通りです。冒頭、安倍総理大臣から、就任後間もないタイミングでのアジア歴訪を歓迎するとともに、ティラーソン長官がアジア最初の訪問国の一つとして日本を選んだことは、日米同盟重視の表れとして高く評価する旨述べました。さらに、北朝鮮の挑発行為が続く中で、今回のティラーソン長官の訪日は大変辞意を得たものである旨述べました。また安倍総理大臣とティラーソン長官は、アジア太平洋地域において日米が直面する諸課題について意見交換し、地域の平和と安定のために日米同盟を不断に強化していくことで一致しました。北朝鮮をめぐる問題について、安倍総理大臣とティラーソン長官は、米国の抑止力を維持することが必要であり、対北朝鮮政策については日米間でしっかりとすり合わせを行い、戦略目標の共有が重要との認識で一致しました。また北朝鮮に挑発行動を自制し、安保理決議等を遵守させるための方策について議論するとともに、日米間の連携や中国の役割が重要であることを確認しました。さらに安倍総理から、拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題である旨述べ、両者は日米で引き続き連携していくことを確認しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。3月27日、米国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月22日から25日にかけて、 またワシントンに行っておりました。アメリカの専門家の人たちと集中的にいろいろ議論をしてきましたが、今回はやはり北朝鮮が今後 ICBM 大陸間弾道弾の発射実験をやるかどうかということに多くの関心が集中いたしました。この問題を考えるときには2つの注目点ということが指摘できるわけですが、1つは北朝鮮どういう形でその ICBM の発射を行うか、2つ目はやるとするとその時期でありますが、いつ頃 ICBM の発射をやるということが考えられるのかということでありますが、まずどのような形でということになると、 ICBM の能力をアメリカに対してアピールしたいというのが当然その目的になるはずですので、本来ですと北朝鮮にとってみると、一番いい方法というのは日本の上空を越えて太平洋に着弾するような形でこの ICBM の発射を行うというのが北朝鮮にとってみると一番、おそらくいいはずでありますが、しかし実際にそれを行えばですね、日本とアメリカを相当強く刺激するということは間違いない。日本やアメリカは実際そのミサイル防衛をここで発動するかもしれませんし、日本に向けて北朝鮮がミサイルを発射するという意味はですね、軍事的な衝突にそれがエスカレートしていく可能性というのを十分に含みますので、北朝鮮にとって一番いいやり方だとはいえ、北朝鮮がそれを取る可能性は小さいんじゃないかということで意見は一致いたしました。だとしますと、もう一つ2番目のその可能性として北朝鮮がやりそうなことということになりますと、中国寄りの西海岸からですね、人工衛星の打ち上げという形をとって ICBM の発射実験を行うというのがあるかもしれない。すでに3月に北朝鮮は新たな大型の出力のエンジンの燃焼実験をやりましたが、この大型エンジンをロケットの2段目に使ってですね、で人工衛星の発射をやると、それで ICBM に向けた北朝鮮の能力というものをアメリカに対して示すという、こちらの方の可能性の方が高いんではないかというのが、その時の我々の議論の結論ということになろうかと思います。そうしますと時期の問題でありますが、いつ北朝鮮は踏み切るかということでありますが、4月の最初、おそらく4月6日と4月7日になると思われますが、中国の習近平国家主席がアメリカを訪問して、トランプアメリカ大統領との間で首脳会談が行われることになると考えられますが、この首脳会談の前に北朝鮮が ICBM の発射実験を行う可能性は非常に小さいだろうと、みんな見るわけでありまして、それはもしやればですね、米中首脳会談の非常に大きな問題としてこの北朝鮮のミサイル問題というのが取り上げられる。アメリカと中国は一緒になって北を強く批判しですね、強く圧力をかけようとする、当然でありますので、それを北朝鮮は避けようとする可能性が高いだろうということが一番考えられると。だとしますと、その習近平訪米の後ということになりますと、4月末までは実は米韓合同軍事演習のフォールイーグルが継続して行われている時期であります。この時期にやはりアメリカを過度に刺激することは大変北朝鮮にとってみると危険だというふうに捉えられていたも不思議はないので、4月末で終わって、そこからもう米軍は帰国の途に着くわけですから、帰り始めるというところが一番安心して ICBM の発射ができるかもしれないという議論にもなりました。5月に入ってからの方がいいんではないかということでありますが、ただ5月ということになりますと、5月9日に韓国の大統領選挙が予定されておりまして、5月10日にはもう韓国で新政権がスタートするということになります。だとしますと、その韓国で新政権ができた後に ICBM の発射ということになりますと、その新政権との間の南北関係というのがやはり難しくなる、当たり前でありますが、だとすると北朝鮮が ICBM の発射実験を行うとすれば、韓国に新政権ができる前ということを北朝鮮が考える可能性が高いんじゃないかと、まあ、そういう議論が我々の間ではありました。4月25日には人民軍の創建記念日があります、軍事パレードがありますので、まあ、一応そこで ICBM をもう一度見せるということをやってですね、実際は5月に入って人工衛星という形で ICBM の能力を示すと、まあ、ただしそれは5月9日の選挙の前と、そういう可能性が一番高いんじゃないかという、まあ、そういう結論を我々は得ました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、小柳ルミ子で春の訪れをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。小柳ルミ子で春の訪れをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者有本恵子さんのご両親である有本明弘さんと有本佳代子さんからのメッセージです。このメッセージは2017年3月に収録したものです。有本恵子さんは1983年7月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
恵子元気にしてますか？お母さんですよ。本当に長いことかかって助けることができないのが本当に残念で仕方がないんですけれども、まあ今から家族の近況を言います。みんな本当にね元気とは、やっぱりおばちゃんたちも私らとお父さんもかなりの年ですからね、元気とは言えないですけど、みんな無事に暮らしておりますから、それは安心してください。それと家族は本当にたくさん増えました。雅子が4人の孫のおばあちゃんになりました。ということはもうみんな結婚して子供たちができて、みんなそれぞれ日常は楽しく暮らしてます。だから本当にこの私たちの家族はもう本当にこちらは何にも言うことないんです。おばちゃんたちも満足して暮らしてると思います。雅子とエミがよく両方のおばちゃんの世話をして、お医者さん帰りの時も必ず車で送り迎えしてるから、おばちゃんたちも満足して暮らしてますから、何にも恵子は心配することはありません。帰ってきたら本当にひろこおばちゃんが恵子の顔見たら本当に喜ぶと思いますから、何とかして助けてやりたい、そういう思いでお母さん毎日暮らしてますけれども、今こちらの総理大臣が安倍晋三総理大臣っていう方が今総理をしてらっしゃって、この方が非常にこの拉致問題に関心を持たれて本当にお世話になっております。だからこの方が自分が総理をしている間に必ず拉致の人たちを助けると言われておりますので、必ずもう本当に近い将来 私うまいこと言ったら今年になんとかなるんじゃないかなとお母さん思ってます。だからもうしばらくだから頑張ってください。あのもう23で行って今年は34年になりますから57歳になりましたね。本当に長い間助けることができなかった。本当にずっと残念だと思ってましたけど、毎日朝晩神様にはしっかりお願いしてます。稽古が無事に帰れるように、それまで必ず家族がみんな元気で迎えられるようにとお祈りしてますから、きっとあの神様も聞いてくださいます。だから稽古はもう本当に希望せずにしっかりと毎日を暮らして、稽古も多分子供があると聞いておりましたので、子供たちが成長して今はきっとあなたの心の糧になっていると思います。だから共に力を合わせてね、帰れるまでは頑張ってください。病気だけには絶対気をつけてね、体だけは気をつけて、何も思うことないですから、帰ってきたら本当に家族が増えて本当に楽しい毎日が送れると思います。お母さんはいつも思ってます。日本の国は世界中で一番素晴らしい国だと思ってます。天皇陛下がいらっしゃって、陛下がいつも国民のために祈ってくださって、本当に私はこの日本の国に生まれたことを誇りに持っていますから、稽古たちも日本人ですからしっかりした気持ちで頑張ってください。あもう本当にあの帰るまではなんとか頑張っていきますので、稽古も頑張ってね、とにかく希望だけは捨てないようにしっかりした気持ちで毎日を過ごしてください。じゃあね、
先ほど、お母さんが言ったように、日本の国は拉致された人たちを助け出すために一生懸命総理大臣が中心になって考えております。だから最近の情報は北朝鮮にも入ってると思いますが、新しくアメリカの大統領になったトランプさんという人は日本の国の安倍総理大臣とも状況が出来上がりました。だから日米の力で北朝鮮の今の金正恩の独裁国家に対して必ず核の開発で日韓米が厳しく迫る時が今年中には起こりますので、この話は稽古に届かなくても北朝鮮の人間が聞いたら戦争が起こると彼らは怯え上がると私は思っておるので、その結果において北朝鮮が負ける戦争はする国はないので、日米の話が北朝鮮に通じるとお父さんはそう思っておるから大丈夫。今年中には北朝鮮は必ず今までの親子がやってきた核開発の中止に追い込まれるか、アメリカとの話し合いで効力をなくするか、そうでなかったらあの核施設はアメリカが破壊してしまうと、アメリカはそういう意気込みで話を持っていくと思うので、この一年を注目して北朝鮮で暮らしで追ってください。今年中にはそういうような話の結果がお父さんは出ると思ってるようです。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのご両親、有本明弘さんと有本佳代子さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが 何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は4月1日から毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。